早いな 人が来るのが いやー、ということでね、こんばんは お久しぶりでございます。なんか意外とね、なんか結構配信してるんじゃないかなっていう気分でいたら 字幕でしてなかったという説が ありますね。自分の枠で実は配信してなかったんじゃないかという説が最近、なんかうっすら聞こえるんですけど、でも、まあね、今いらっしゃるそよかちゃんとかね、誕生日の、最後とか1時間ぐらいいましたけどね。さてさて、じゃあまたなんかいただいてる日本酒とかを飲みながら。なんか今日は普通にね、なんか、またなんかいろいろ、もらっちゃったおつまみとかがいろいろあったりもするゆえ、なんかその辺を消費しながらちょっと最近のお話でも久々にしましょうかなとか思ったりした次第です。はい。特にね、これっていう、なんか決まってる何菓子があるわけじゃないんですけど、そうですね、最近あったことだとね、なんか結構ね、1ヶ月ぐらい多分ね、あんま喋ってない時間が、1ヶ月、配信1ヶ月以上前、本当に すね。あ、じゃあ1ヶ月ぐらいのこと喋れるんだ。いやね。毎週結構面白いことあって、いっぱい楽しいことあって。で、やってるゲームをね、結構みんなに見えてないとこで、ちょうどなんかなんかあんまり配信でやれないだろうな、これっていう感じのゲームやってたりして、30個ぐらいやったんじゃないかな、ゲーム。裏で。表に出せって話。楽しかったです あ、シーラちゃんだ いやー、皆さん、こんばんはです。いや、もう、単純に、裏で、なんか、ゲームしたり遊んでたっていうだけの話と、近況のほんと最近のお話なんですけど、おちょっとなんか、おつまみとお酒があるので、それを食べたり飲んだりしながらやるって、いや、もう悪ですよ。この時間にいろいろ食べたり飲んだりしますからね。ちなみにね、全然、違う話だけどね、2、3時間前にかき氷食べたわ。だいぶ悪の香りがした。いや、ちょっと、かき氷について感動したからその話だけ一瞬していい？なんとなく氷の標準ちゃんいるし。いや、なんかさ、本当に、いちごのかき氷みたいのを頼んだんですよ。お店で。したらさ、多分ね、氷がもうすでに、練乳とか牛乳とか混ぜて作ってる氷なのよ。もうなんか氷自体がすごく甘くて、めちゃくちゃ美味しい、甘いって思いながら、すげえ楽しく、ほぼいちごミルクみたいなかき氷だったんだけど、めちゃくちゃテンション高く、キャッキャ言いながら食べてたっていうのがさっきの話なんですけど、まあそれは置いといて。じゃあちょっと最近の話しますね。最近あった話で、なんか急にあった話だと、なんだろうな、いっぱいあるんだよな。まあ、近いとこの話であったことだとね、なんか急に、すごく1年2年ぐらい会ってなかった友達がいてね。で、その友達とは、私あれだよ、今日こんな感じで、もう本当にただ喋るだけの時間ですよ。あと明日、おみちゃんが、うちにいる、ガオおみちゃんって子が1周年なんでよろしくお願いします。そのぐらいです、本当に。ね、うちの子たちも1周年がね、やっとなんかもう1ヶ月経ってみんなやっとそろそろ終わりですね。1周年経ち続けって感じでございますけれど。はい。ちなみになんか全然ここだけの話ですけど、昨日で一応このツイッター登録してから1年経ったらしいです。全然なんかね、外に出してなかった時期ですけど。このツイッターはだから、おみちゃんがデビューする、おみちゃんっていううちにガオおみちゃんっていう、私、そもそも、マハパンチャったっていう、なんかオーディション所属なんですけどね。知ってるか、みんな。まあ、そこのオーディション所属じゃない、なんか企業所属なんだけど、そこの、なんか、で、しっかりデビューしますってなった人たちが、なんかちょうど最後が、今日、ガオミちゃんが最後の人で、その1週間後に候補生デビューしますっていう話だけ出てたんですね。確か。で、そんな時に、確か、まあ、そろそろね、じゃあ、驚かせる準備をするかっつって、ツイッター登録したのが、1年前の昨日だったらしいっていう まだまだですね。で、7月1日に私一応なんか、企業から出るんですけど、昨年のね、7月1日。だから、あと、1週間とかで一応1年経つんですけど、先に言っとくけどね、1周年の用意とかしてないです なんもないです、本当に。本当に、これはなんか下手に隠しといてみんなを後ろから刺すとかでもなく、真面目な話、多分1周年特に何もする予定がないです。いや、なんか3月に誕生日やってるし、なんかね、しかもうちの子たちがなんか毎、もうすごい勢いでやったじゃないですか、1周年記念。私そんなやんなくてもいいんじゃないかなっていう。ちょっと甘えが出てしまいまして、ちょっとね、いいんじゃないかなって。いや、でも一周年ありがとうございます、本当に。ね、なんかもう、かれこれ一年も経つんですねって感じ。シーラちゃんとかね、なんか大体ここにいる人皆さんとも割と出会ったのが一年ぐらい経つのか、経たないのか。多分ランカンさんをはじめましてかもしれませんが、どうもどうも。いやー、なんか全然今ね、なんか夜にこの時間にね、おつまみとお酒を決めながらね、ちょっと最近1ヶ月2ヶ月配信を実はしてなかったんで、なんか企業勢なのに。なんかそんな近況の面白かった話をしていくだけの話なんでな、作業通話ぐらいで聞いた方がいい。作業のお供ぐらいで聞いた方がいい。メインがあったらみんなどこかでメインに行くんだ。はい。でね、なんかそうそう、それでなんか一年ぐらい前に、なんかデビューした時がね、すげえダマで、みんなにダマでデビューしたんですけど、その時のアカウント作ったのがちょうど1年前の昨日だったらしいですね。っていうのを思ったりもして、あとの、まあ、おみちゃんもなんかね、最後のその1周年の正規生たちのデビューが一応今年で、今年の、じゃないや、今年のその1周年経った人たちの正規生が今日でね、最後なので、なんか毎週、正規生が昨年の今頃、毎週うちの正規生デビューしていった中で、ほんと今日が最後ですよね。5人目。なので、だからそこだけね、ちょっと、まあ、最後の区切りでもあるし、なんかいいタイミングかなと思って、ちょっと最近の近況報告みたいな感じでございます。気づいたらアカウント新しくなって、そうだよね。なんか、もともとね、個人の時に付き合ってくださってたので、したら、いやーっつって、新しいなんかアカウントなったよーっつって、そう。あの日の夜になぜか、ちなみにここにいない気泡男さんって人はなぜかその、私のゴリゴリのリスナーでもなかったのになぜかその流れに巻き込まれるっていう事態もあってね。まあ、詳しくは前のアカウントを見てくださいもちょっとわかんないですね。意味がわかんないですね。ダメとも言われてないんで。はい。で、まあ、そんなことがあって1年経つんですけど、本当に私、ちょっと1年のね、用意とかはしてないんで、特に期待しないでください。やったとて、本当にこういう感じの雑談ですよ。1年経ったね、みたいな。普通に、まあ、あと、なんかゲームの配信、なんかすべからくしていくかな、ぐらいですね。はい。ぐらいなので、安心してって言い方もあるんですけど、まあ、なんかそんな感じでいてくださいってぐらいでございます。はい。まあ、最近あった話だとね、その、また話が変わるんですけど、てか、ま、元最初に話した話ですけど、なんか本当にね、最近会ってなかった友達がいて、そこの話に戻るんだけど、最近会ってなかった友達から急に連絡が来てね、1年2年会ってない人と。で、その友達からなんか急に久々に会わねえって話になったんだけど、何するかとか特に何も決まってないわけですよ。で、なんとなくなんだけど、なんかその中にいる一人が、寿司が食べてって言い始めて、で、あと、なんか私なんか朝の空気とかすごい好きで、朝もやの中とかお散歩するのすごい好きなのね。だから、私なんか朝もやの中散歩してとかいうのが合わさった結果、最終的によしっつって、朝のなんか海鮮市場朝市みたいなところに行って寿司を食おうみたいな企画が始まって、朝一で、他何の予定もないの。朝一で、マジで、始発ぐらいで集まって、その辺フラッとしてお寿司だけ食べて帰るっていう、すごくね、頭の悪い企画が始まったんですけど、普通になんとかそれは行ったんですよ。紆余曲折ありながらお寿司を食べるとこまで行ったのに、まあその後ね、フラッと散歩しながら行けばいいやって思ったんですけどね。ちょっとなんかね、話の齟齬がありまして、しばらくその SNS のその、やり取りをしてる SNS から目を離してたんですよ。離してる隙にね、なんか、バーチャルの話なんですけど、バーチャルレインボーブリッジ。バーチャルレインボーブリッジって歩けるらしいねっていう話がなんか急に浮上してて、ふーんって感じで見てたら、うん。じゃあ歩くかみたいな話が急に始まってて、おやおやってなんかなんかちょっとね、洒落た感じでちょっとフラッとなんかお寿司食べて帰ってくるぐらいのテンションだったね。下手したらなんか徹夜明けでね、ちょっとなんかやったが、なんか徹夜でずっとゲームとかしてその明けぐらいのテンションでいけるんじゃないかなぐらいだったけど、おやおや話が変わってきたね君って話が始まってで、まあ、それでね、なんかしかもそのタイミングでちょっと目を離してしまったから、ほぼ確定になってしまって、それがその人たちで喋ってる中で。ということで、じゃあ、朝集まって、ちょっとフラッとして、お寿司食べて、じゃあレインボーブリッジ歩く感じでみたいな。ふぅーってなってて。 歩くのかみたいな。やば、焼けるのかなとか思って、まあ、すげえちゃんと日焼け止め塗らなきゃとか、ちゃんと前日寝なきゃなとか、ちょっと話が変わってきて。まあ、でもまあ、最近涼しいからいいだろうとか思ったら、その日すごく運が悪くというか良くなんだけど、めちゃくちゃ天気良くて。死ぬんかなってぐらい天気良くて。いや、でマジでびっくりしました。そんなことがありながら、まあ、結局行ったんですけど、意外とでもね、そう、朝一のね、マジでとりあえず海鮮市場めちゃくちゃ良かったです、雰囲気が。まあ、雰囲気もね、あんまり入るとね、邪魔になっちゃうと申し訳ないから、本当にご飯食べに行くだけでやったんですけど、結構ね、朝一で寿司を本当に、朝のね、7時とかからやってらっしゃるところとか結構あって、お店が。で、まあ、なんかたまにね、行くお寿司屋さんとかその辺にあったりするので、まあそういうところに行ったりしたんですけど、で、お寿司屋さんでお寿司食べて、なんか朝セットみたいなのちゃんとあるんですよ。8貫ぐらいの。で、朝お寿司食べて、で、そのままふーってなったらそのまま、そこまではね、いい感じの空気だったんだけどね、朝もやと一緒に。そっから急にですよ。もう、日焼け止めバチバチに塗って、行くかみたいな。もうそっから全部徒歩よ。バーチャル築地市場から、バーチャル、どこなんだろう、なんとかふ頭まで、徒歩で、そっからバーチャルレインボーブリッジ歩いたんだけど、いや、レインボーブリッジってそんなすげえ距離あるのかなって思ったんだけど、意外とでもね、歩いたらそんな距離なかった。最初入るまでは死ぬんかなぐらいだったんだけど、途中で絶対帰れないし、これ死ぬんじゃないかなとか思ってたけど、全然そんな距離じゃなくて、すごい風もね、強いからね、結構気持ちよくて、で歩いてて、いや、こんな清々しい気分になれるとはと思ったんだけど、そっからなんかね、まあ、ちょっとさらに土地狂ってバーチャル豊洲市場まで歩くってことになったんですよね。ちょっと気が乗ってしまって、バーチャルレインボーブリッジがちょっとなんかある程度楽だったがゆえにね、気が乗ってバーチャル豊洲市場に歩くってなった瞬間に、光がなくなってからね、我々はちょっと自然の猛威にさらされまして、コンクリートの照り返しと、なかなかのね、猛暑で、ね、なかなか辛くてね、わーってなりながら、結局ね、朝食べたんだけど、お腹もそんな空かなくて、バーチャル豊洲市場まで行ったんだけど、知り合いの方とかがもう、出店されてる方だったりとか、市場の方にいたりとかするから、ちょっとだけ中ね、本当は一般人見ちゃいけないんですけど、なんかちょっとだけね、お邪魔ならん程度に、もう市場の位置とかも閉まった後だから、全然見学でもなくね、単純に、私が単純に頼むだけ頼んどいて、これ買ってきたいからっつって買って、それだけ受け取りに行って、で、それだけ受け取って帰ってくるみたいなことをしたんだけど、最初それだけの予定だったのに、マジでね、地獄のように、時間を過ごし歩き続けて、で、そこまでだったらただ単純な、まあ、なかなかそこまでもね、結構冒険談でしたけど、これ何あるんだろうみたいな感じでね、結構上から見ながらね、そういえばなんか、バーチャルお台場のお台場って、台場の台とかって、砲台の台から取ってるらしいねとか、よくわからん情報とか、歴史の話とか、いろんな有権者とかがいたからさ、有識者が。いろんな情報を仕入れながらね、朝一でね、新鮮な魚介食べてね、ご飯食べて帰ってきたんですけど、お姉の浜焼き。いや、マジそんな感じでした、本当に。で、そこまでまあまあ良かったのよ。そっからね、なんかまさかね、ちょっと思ってたのと違ったのがね、そこまでもだいぶイベントの連続イベントだったんですよ。まず朝散歩が1イベントで、そっから朝寿司を食べようが次のクエストで、で、その次がレインボーブリッジ登ろうがその次のクエストで、最後豊洲市場に行こうみたいなのが最後のクエストだったのね。でまあ、結構な連続クエストだったんだけど、そこまで完全な予定通りで、まあそこであとは解散ってなって、結構早い時間に起きるとかに解散ってなって、で、まあまあまあ、それでまあそんなもんですねってなってたんだけど、まあその後なんかちょっとジムとかね、行ったりとかしつつ、なんかめっちゃ汗かいてたから、そのままなんかちょっとシャワー浴びたりとかした後に、なんか全然違うタイミングで人に呼ばれて、知ってるっつってなんかバーチャル、DMM がやってる、もう意味わかんないね、バーチャル、まあなんかあれですよね、なんかすごく綺麗な美術館的なそれ美術館って言い方もあれですけど、あれ8月で閉まっちゃうらしいねみたいな話が全然違うタイミングで来て、なんか行ける日あるみたいなの来て、あ、ちょうど今いるねお台場にみたいな話をして行くとかいう話になって、で、そのままの足で、そのままもう1クエスト発生して、 なんか、いわゆるあれですよね。バーチャルチームラボですね。に行くことになり。2回目か3回目ぐらいなんですけど、私行ったの。なんか、やっぱ綺麗だなと思いながら、まあ、堪能してね、ちゃんともう汗とかもちゃんと拭いてあるんで大丈夫な状態です。すごく綺麗な状態ですけど、よかった、マジでちゃんと香水とか全部いろいろ持ってきといて。そう、しっかりそれでそのまま行って、なんかやけになんか動くアクティビティな格好だねとは言われたけど、いや、ちょっとね、今日ちょっとアクティブでね、今日みたいな。一山登ってきたぐらいの顔してたからね。で、そのままなんかチームラボでフラフラして、で、遊んで、で、結局豊洲市場でご飯食べて、どんだけそこ一周してるんだよって、ホームかっていうぐらい、豊洲を くるくるしてたんだけど。で、そのままやっとね、夜ぐらいに終わって、で、やっぱね、なんか一日ずっと歩き続けたりとか動き続けてたからね、なんかちょっとしょっぱいもん食べたいなとか思ってたんですよ。で、しょっぱいもん食べたい、なんか口になってしまっていて、なんかね、普段全然食べないんだけど、なんかね、名前出てこない。あ、チヂミがめちゃくちゃに食べたくなったの。私辛いのダメで、韓国料理とかだからあんま韓国料理屋さんとか行けないのよ。でもチヂミすごい好きで、なんかすごくたまに食べたくなるのね。それがなぜか急に食べたくなっちゃって、多分すごい汗かいたからだろうね。多分塩味が欲しくなっちゃってたのよ。ああ、どうしよっかな。なんか近くに美味しいとこあるけど、あそこどうやって行くんだろうな、とか思ってた。体力すごい。豊洲をくるくるするのね。意味わかんないよね。やめろ。DMM って言ってファンザの方を想像するんじゃない。そう。で、それでね、豊洲からの、いろいろやった後の帰りに、じゃちょっとチヂミね、なんか美味しい、料理屋さんを知ってるから、じゃあそこでちょっとなんか食べていくか、なんか買っていくか、みたいな感じで思ったんですよ。で、帰ろうかな、とか思ってるところで、ちょっとそこの行き方を検索してたのね。さすがになんかそこから行ったことなかったから。で、どうしようかな、って携帯見てたら、音楽も聞いてる状態だったから、結構なんか喋りかけづらい状態だったと思うんだけど、急になんか目の前に影が立って、ほわってなって。なんか、目の前に大きいっていうか普通ぐらいの、なんかでも下向いてたからさ、その陰るぐらいには高さの黒さが急に画面に映ってきて、何事？って思ってみたらね、すごい、筋骨隆々のね、黒人の方が目の前に立ってらしてね、ほって、ほってなるわけですよ。お、なんだっつって、お、バトルかって思ったんですけど、すごくたどたどしい目の日本語で、すいません、日本語ちょっとしかできないんですけどっていう話を受けて、簡単に言うと、ここまでの生き方がわからないかって話で、で、俺スマホの電源消えちまったんだっていう話で、めっちゃ困ってる状況じゃんっていうのに陥ったんですよ、目の前で。で、その時点でまだ結構早い時間つってもう暗くはなってきてたけど、もうその後別に私予定なかったからさ、その日。だから、じゃあ、行くっつって。なんかちょっと最初ね、まず、行き方を検索したのを駅言われて、私もなんかあんまり知らないけど、名前は知ってるけど、あんまり行ったことない駅だったから、検索して、ああ、じゃあここの、その改札降りて、そこの何番口乗ってこことか言ったら、その後にね、すごく不安そうな顔でね、で、乗り換えがね、もう一回あったのよ。で、乗り換えたところの次って、何番ホームかわかるってことを英語で聞かれて、何番ホームかちょっとこれ時間によるからわかんねえなって感じの路線だったのよ、それが。なんか時間によって何個か本数、路線があるタイプのやつだったのよ。だから、と思った時に結構近かったし、私も予定なかったから、じゃあ一緒行こうよっつって。私この後予定ないんだわっつって。いいのって言って、いや、いいよ別にっつって。で、そのままね、なんか、わからない方と言って。どこの方だっけな？クロアチアだったかな？ちゃんと覚えてないな。なんか国名しっかり聞き取れなかったんだけど、なんか全、あのなんかね、とりあえず南米の方だったなっていうイメージで。で、方がそれでなんか喋りかけてくれてね、結構日本語ね、ちょっと喋れるのよ。ちょっと喋れるから私もギリギリで英語できて、なんか英語つっても単語つなぎ合わせてるだけだけどね、本当に。で、で、何しに来たの？つって、なんか友達と飲みに行くんだよ、みたいな感じで。で、 ただ、全然、なんか友達は、俺はお台場を見たくて、みたいな話をその子、その人はしててね。要はなんかお台場のなんかガンダム見たかったらしいんですよ。で、それを見に来たんだけど、その人はお台場のガンダムを見に来てて、海外のその、なんかクロアチア人かな、多分、の方の方はね、見に来てて、で、もう一人別の外国人の方は別行動しちゃったらしいんだよね。日本にわざわざ来たのに、そう、両方とも日本在住じゃないんだよ。両方とも外国から来て、で、その上で、お互い違うところを見に行った結果、その私のところにすごい困って聞きに来た人は、スマホの充電がなくなるという絶望的な状況に陥って、私に声かけたらしいんだけど、よく声かけたなと思って、私に。こんな、気象バチバチハイヒールの、やべえおねえみたいなのに。で、それでいいよ、つって、じゃあ一緒行こうよ、つって、それで行って、道案内するよ、つって、で、なんか一緒に乗りながら、へえ、じゃあ何すんのっていうか、何食べるかも決まってない、つってて。なんかでもその辺に美味しい、なんかね、焼肉が食べたいって話をしてたのね。ああ、焼肉か、って言って、なんか、あんまり焼肉を食べる文化じゃないところの人だったのかな多分。で、焼肉が食べたいから、とりあえずなんか検索して、なんかその辺で行きたいみたいな話。なんかのね、ドラマかなんかのテーマになったとこだったのかな。で、それで見たからそこに行きたいって話だったみたいで、で、そこに最終的に集合するって話になってるんだけど、連絡が途絶えたと。スマホで連絡も取れないから困ってるって状況だったので、だから、ちょっと一瞬スマホ貸したりとかして、まあ、普通にね、喋ってて、本当になんか単純に困ってるだけの人っぽかったから。危ない人でもなさそうだったから。で、それでなんか連絡取らせて、で、そのまま、行って、なんか、そう、さすがにね、まあ、それでいろいろ喋って、で、なんかその場で解散、やっとなんとかつけたんですよ。それでなんとか会えて、会えたんですよ、結局。で、なんか会えて、で、それでなんかそこで解散かなって思ったら、さすがになんか悪いって言われて、ただでも私的にはね、なんかもう全然楽しかったから、なんかまたじゃあなんか君の国で同じような困ってる今日の君みたいな人がいたら、その人に同じことしてやってくれよとか言って、ちょっとかっこよく去ろうと思ってたんですけど、言ったんだけど、いや、なんかさせてくれって言うから、あ、じゃあなんか一緒に焼肉食おうぜって言って、結局そのまま焼肉も食べることになり。で、焼肉食べに行ったら、まあ、焼肉でもいいかって思ったら、そこ、偶然そこ行ったとこ縮み合って食べたいって思ってたやつね、当初。当初そもそもそこの駅の前でスマホ触ってちょっと しばらく検索かけたの、そこの、なんか、縮み屋さん探してたせいだったから、あ、縮みあると思って すべてが丸く収まったぞと思って。で、チヂミ頼んで、すごい美味しくて、チヂミと焼肉食べて、で、その人たちとは楽しくキャッキャしながら、またねって言って帰ってきて、うん、って感じ。そんなことが最近あったお話の一つなんですけど、大丈夫ですかね？こんな一つみたいのが結構毎週レベルで続くんですけど、最近あった話って。いやー、まあ、それが、まあ、最近ですね。そう、最近あった話ですね。まあ、その時ちなみにね、まあ、一応なんかその時まだ結構早めの時間ではあったので、それでも。だから、ちょっとま、なんか夜お腹空くかなと思って、その時にプラスお土産でなんか縮み買ってこれるっていう話だったんですけどね。はい。いやー、しかし今食べてるこれ美味しいな。あ、これちなみに今食べてるのは縮みです。今日のお話ですね。つい数時間前までの出来事です。ちなみにそのかき氷はその焼肉屋さんにありました。そう。その焼肉屋さんにそのかき氷があって、絶対また来るって思った。それがさっき。てか、面白かったから、これ、縮み帰って、それで、帰りに、まあ、食べなかったら明日食べてもいいし、温めればいいって言われたから。だから、なんか、食べなかったら明日食べればいいし、なんか、みんなと喋れる空気だったら、今夜、そのノリで喋ればいいなと思って、縮み買ってきた。っていうね。まあ、縮みも海鮮縮みなんでね。なんか、海鮮に一日振り回されたお話でございました。美味しい。はい。いやー、そんなお話でございましたね。そう、そうだよね。時間あればなんとかしてあげたくなるよね。だってスマホもさ、なくてさ、旅行先でさ、 言語も通じなかったらもう地獄だよね。行くしかないよね。私予定ねえしさ。そんなことをしたら今です。もう足がもうすごく疲れています、今日。ムキムキ黒人かけるお姉は危ない組み合わせな気がしたけど意外と平和だった。意外と平和でした。パツロークとの賢者。意外とね、筋骨隆々ムキムキの黒人さんだったけどね、すごくいい人でした。いやー楽しかったです。そんな話がね、今日です。だからもう今日、5時ぐらい、5時、4時ぐらいに起きて、今です。ゆっくり寝ます、この後。今です。かき氷美味しかったな。あそこ、ウーバーイーツできるということとね、かがいろいろ判明したからね、ちょっとウーバーイーツでそのうち頼もう。見バレを、いやでも、見バレをね、避けるために、いろいろとね、なんか多分、なんだろう。なんかちょっとね、多分ブラフとかはかけてると思うんですけどね。いろいろと多分ちょっと偽の情報とかは多分入れてると思いますよ、きっと。いや、もしかしたらだから今日の話じゃないかもしれません。うん。ね。ちゃんとプライバシーとかバチバチちゃんと守るタイプなんで、しかし縮みがうめえ。うん。うん。いやあとなんかあったかな。最近だとね、またそれも今月中のどっかの話ですけど、回線の話のネタも鮮度が大事、お後がよろしいよね。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。いやー、さすがにそれはおもろいわ。そんなことがね、ありました。あ、ピロピロさん、もういなくなっちゃったの。ぐっすり寝てます、寝て。いやー、まあ、そんなことがあったのが今日で、最近他にあったやつだとね、何があったかな。なんか最近のね、おすすめゲームの話とかもしたいんだけど、なんか全然違うタイミングだとね、何があったかな。またね、それとは別で、なんか私がね、すごく慕ってるね。なんか私基本的にもう自由に動き回ってる人なんですけど、なんか唯一この人になら使えてもいいなってぐらいの魔王様がいるんですよ。魔王なんだよ、マジで。見た目とか、雰囲気とか、言動とかね。なんかたまにね、喋ったことあるかもしれないんだけど、みんなにも。魔王みたいな人がいるんよ、友達に。すごい人なのね。本当にスキルもすごくて、なんだろう。自分のなりたい自分ってあったりするじゃん。みんなの中に。例えばだけど、夢でも何でもいいんだけど。その自分を想像したときに、まあ、近づこうとは頑張るかもしれないけど、そのなりたい自分を完全になりきった上で、そのロールプレイではないんだけど、でも本人はね、自分の人生はすべて、ロールプレイだって言い切るぐらい、なりたい自分をずっとやり続けて、それを自分のスキルの高さでやりきれちゃってるっていう人生を送ってる人で。いや、だからね、もう生きながらにしての魔王みたいな人がいるんだけど、すごいよ。すごいよ、本当に。もう天才中の天才みたいな人がいるんだけど、しかもなんか本当にね、出すところでちゃんとサイコロの目を、例えば絶対66の12出さなきゃいけないところで66の12出すみたいな、そういう人だから、バケモンみたいな人なんだけど、なんかそんな人がいるのね。すごく楽しい人で。その人とね、会話するときはマジで真剣勝負よ。めちゃくちゃにね、私、まだ喋りって結構リズムがあったりとか、ある程度ネタとかがね、あったりとかすると思うんだけど、そうなったね、原因でもある人で、その人と会話するときはマジ両方真剣勝負、超空中戦みたいな感じでいろんなことを言って、ちゃんとそれをお互いが拾いきれなくても負けだし、拾いきれなすぎるボールを投げても負けみたいなね、すごい戦いをお互いし続けるっていう、テニスのラリーみたいな感じね。ラリー途切れたらアウトみたいな勝負をね、常にし続けるみたいな会話があって、絶対これ他人挟まってきたら今死ぬぞみたいな。すごい高さの会話がね、始まるんですよ。たまに。なんか、例えばだけど、まあ、1ラリーだけの話だと、まあ、例えば、いやー、なんだろうな。 まあ、なんか、例えば絶望とかの話をしてたときに、パンドラの箱って皆さんわかります？パンドラの箱っていうお話があって、まあ、開けるとね、何が入ってるかわからないって言われてる箱で、ざっくり言うと、開けると、まあ、めっちゃ絶望が出てくるんだけど、最後に、一かけらの希望が入ってたっていう感じのお話を簡単に言うと。簡単に言うと、そういう話がパンドラの箱なんだけど、それが、知識にある前提で、別にそのパンドラの箱って単語は一回も言ってないんだけど、いや、マジで絶望したわ、みたいな感じの状況になってる魔王様に対して、まあ、最後には希望が残ってるって言うしね、みたいなことを私が言うと、速攻で、一かけらやぞっていうことを突っ込んでくるみたいな。いや、パンドラの箱の中に残ってた希望はあるけど、それが一かけらだぞっていうところまでが、ちゃんと一般教養として入ってるってレベルじゃないと、会話が成立しない あと、なんか急に、なんか、あつ森とかの、最初の文言とかを言い始めて、それがあつ森だなっていう認識ができてないと受け取れないとか、そういうレベルの会話。クソ面白いんだけどね。そのぐらいの、まあ、なんか知識もものすごい魔王様がいるんだけど、その魔王様と一緒にね、旅行行ったのよ。今月のどこかで。二人旅したんですけど、で、まあ、ただそんなね、なんかすごくがっつりっていうよりは、まあ、ちょっと適当なところ行きますかっていう感じぐらいで行ったんですけど、で、行って、なんか 二人でね、まあ、普通にホテル取って、で、それでなんかふらふらその辺歩いたんだけど、まあ、二人ともちょっと頭のネジが若干ね、若干ずれてるところあるかもしれないから、ちょっと二駅ぐらい前でね、降りて、結構一息が長い地方という言い方はあれだけど、そういう感じのところで、二駅ぐらい前で行く先のね、泊まるホテルの二駅ぐらい前で降りて、歩くかって言って 道も全く分かってないんだけど、急に歩き始めて、ワンチャン逆に向かってる可能性あったんだけど、まあ、そのままふらふらね、いろんなとこ歩きながら、いろんなものを散策しながらホテルに着くっていうね、みんな大体そこにホテルに来てる人、結構かなりとてもいいホテルだったから、すごいちゃんとしてるのに、ちょっと私と魔王様だけなんか一冒険終わった後みたいな感じでホテル入ってくるっていうね。感じで。で、しかもそんな流れの中で、しかもその後サウナ入ったりなんだの、いわゆる整う的なあれをしたりとか、スパに行ってキャッキャキャッキャしたりとか、あと、ナイトプールで パシャパシャしたりとか してて 何してんだろうなと思いながら。いやーなんか楽しそうで、魔王様も楽しそうだったので、キャッキャしながら私も ナイトプールパシャパシャしてたんですけど、いやーまあインスタに入る感じのいいプールでしたね。で、それでね、なんかパシャパシャしてるとこまではまあ普通にまだまだギリ良かったんですけど、そっからね、夜0時ぐらいになったところで、お互いおもむろにね、てかいい感じのね、椅子があって、いい感じの机があったんですよ。対面できる机が一つと椅子が二つあって。いや、人間という言い方はやめましょうね。決闘者たるもの、机があり椅子が二つあったらそこでデュエルが始まるじゃないですか。デュエルが始まるじゃないですか。まあ、やっぱね、デュエリストたるもの常にデッキは持ってかなきゃいけないので、やっぱ、遊戯をね。そこから急にいろいろカードゲーム始まったりとか、何も言ってないんだけど、お互いからね、ボードゲームを 取り出してきて 着替えとかより多いボードゲームを出して、二人でいろいろ始めた結果、見たことない初めてのボードゲームとか、その時やってるんだけどね、いつも。やった結果ね、これなんか、そよかちゃんの誕生日の配信とかでね、最後言ったことはあるからね、知ってる人は知ってると思うんだけどね、やった結果ね、気づいたら朝。最終的にそのままで、朝食食べて、夕食もちゃんとそのホテルで取ってんのに朝食食べて、ベッドメイキングされたままのベッドで帰ってきた。ベッド一回も入らず、寝ず、ホテルで。あそこの清掃来た人、だいぶ、あれ、この部屋誰も泊まってなかったかなっていう。あれ、でも、アメニティとかは使われた形跡があるみたいな。え、でも、ベッドが全く使われた形跡がないみたいな。やばかったと思うな、あれ。マジでね、なんかいろいろ申し訳なかったな。用意してくださってるのに使わずに帰るっていうね、とんでも暴挙をしてね、帰りましたね。やったなと思いました。 いや、ボードゲーム楽しくてさ、もうなんか、魔王がね、運も持ってるから、なんかすげえ白熱したいい勝負がめちゃくちゃ起きまくってて。いや、もうなんかだって、やってる途中で2人ともあれだからね、初めてのゲームなのに、一回席立ったりしてるからね。あまりの状況に、ちょっと一回考えさせてくれっつって、スーって行ったり来たりしてるみたいな。超楽しかったな。そんなこともしたな。そうか、そんな話も自分の枠でしてないのか。机と人間、しかるべき道具があるか、そこは戦場で。そうですよね。使った形跡のないベッドも全く、最初のベッドってさ、全部シーツの中に入ってるじゃん。ベッドのマットレスの中に入ってるじゃん。のまま。シーツ一回も外に出さず状態。一つのレベル高すぎて笑ってる。いや、マジでね。人間50年みたいなこと言ったら急に舞うのやめてもらえるみたいな、そういう感じの会話よ。あつ森。あつ森なんだなっていうことはお互い分かってる上で。ナイトプールパシャパシャをね パシャパシャしてた。結構なんかね、本当に、普通にインスタ映えするタイプのところだったから、結構いろんな、ウェイ系の人もいろんな方々がいて、いっぱい写真撮ってください、写真撮りましょうよとかもいろいろありましたけど、ニコニコしながら、ニコニコしながら、一つ終え。まあそんなにでもね、結構格式が高いとこだったから、すごい若者とかいなくて、なんかどちらかというとなんか結構まあちゃんとしてる感じの若者の方が多かったけど。いや、とかありましたね。いやー、結構楽しいこといっぱいあるな。あったな。なんか他にもなんかあったかな。あとね。いや、これまた配信で言おう。なんかそのうちね、またなんか配信するときに、あ、今度こういう配信しようって思った話があったんだけど、それはまた別の機会にやりましょう。いやー、結構ね、なんかあとやりたゲームとかもすごい多くて、あ、こういう話してとかあったらするし、あと逆に君たちがね、好きそうなゲームをあげることもできるよ。最近、ホラーゲーム、なんか大丈夫か？夏希ちゃんとか最近ホラーゲームも飽きてきたとかあるんじゃないか？大丈夫か？なんかあんまり知られてないホラーゲームとかあるよ。私もやったことないけど。私怖くてやったことないけど。いや、なんかね、つうかでもね、あとなんか動画とかで見てて知っててやったことはないけどこれやりたいなみたいなホラーゲームとかあったりするんだよね、実は。そう、配信のね、許諾とかもちゃんと出てて、ああ、いつかやろうかなーって思いつつ、実はやってないホラーゲームとかある。まあ、なんかちょっと、ストーリーは知っちゃってるんだけど、一個、一ルートは知っちゃってて、なんか、すごい好きな配信者さんが昔やってて、もう10年ぐらい前のやつなんだけど、なんかいつかやるかもな。結構、ホラーゲー関係もね、割と、多いよね。ホラー系のね、最近なんかね、え、これおもろって思ったゲームあった気がするんだよな。うわ、思い出せない。ダメだわ。きっともうこれは思い出せないんだ。大 体私こうなった時大体思い出せないからもう諦めよう。ゴーストバイア東京今日買った。ああ、いいですね。スチームのサマーセールがそう。スチームのサマーセールって言って、スチームっていうそもそもゲームを売ってるプラットフォームがあるんですよ。まあ、アマゾンみたいなのゲームバージョンですね。PC ゲーム用の。で、そこがね、ま、あの、なんか、たびたび、セールって形で、なんか、パーセンテージをめっちゃ下げて売ってくれるんですね。例えば50%オフとか全然あって、でかいのだと80%オフとかあるんですよ。で、結構それがね、1年ぐらいに前に出た新作とかも出るんですけど、ゴーストバイヤー東京っていう、バセダだったかなっていう、企業が出してる、ゴーストバイヤー東京っていう、ちょっとホラーっていうよりは、まあ、陰陽師主人公の東京を舞台にした、アクションゲームみたいのがあって、アクション FPS かなみたいのがあるんだけど、結構昨年有名になりまして。実は出た瞬間に配信しようかなと思ったんだけど、やりそうな子いるかなとか思って、やんなかったんだけど。昨年の3月ぐらいだったっけ？もうちょっと経ってからかな出て。そうそうそう。ゴーストバイヤー東京さん。それがね、半額です、今確か。結構買うにはね、悪くないタイミングですね、今。だったりとか。あと他何かね、なんか結構今回のだとね、あと最近やっぱね、配信者さん系で結構有名なとこだとラスト。ラストはでもね、あれ、 マジで結構古いゲームなんですよ。実はなんか5年、6年ぐらい前のゲームなんですけど、まあ、配信者さんたちよく、特に FPS 系の配信者の人よくやってると思うんだけど、なんか、まあ、雰囲気はね、見た目とかは、まあ、マイクラとかさ、あと、アークとかに似てるんだけど、あのね、ゴリゴリのね、なんだろう、FPS 勢の悪いとこ詰めましたみたいなとこあるんですよ。言い方悪いけどね。いや、私も、昔と言い方はあれだけど、結構 FPS やってる時代もあったので、結構だからね、なんか略奪とか、煽り合いとかが結構起きやすい現場で、だからね、やるんだったら自分でやるかね、友達同士でサーバー作るとかでやった方がいいかもしれないね。仲いい人とかと。ガチガチのオンラインサーバーでやろうとすると、オンライン上で、自分の家とか建てられるんだけど、家壊して中のもの奪えたりするんですよ。ラストってゲームは。めちゃくちゃ、治安の悪いマイクラだと思ってくれればいいんだけど、人のものとかめちゃくちゃ奪えんのね。で、奪うのが当たり前の世界観みたいな感じなので、もう公式前提みたいな感じなんですよ。奪ってみたいな感じなので。だから、で、それがオンライン上でずっと続いてるのよ。自分がゲームをつけてる時だけじゃなくて、オンライン上でずっとあるから、だから自分が寝てる間に、誰もいない間に拠点が制圧されるって、自分のところにもう一回いざリスポーンしたら何もなくなってるとかが全然あり得るゲームなので。だからね、よく、一時期言われてたのが、もう LINE とか常に全 SNS をやってる人たちは開いておいてくださいみたいな。ガチでやってる人たちは。夜中何かあったら叩き起こすんでみたいな。イヤホンつけて寝てくださいみたいな。もう夜中中とかに戦争がある、そんなゲームでしたね、ラスト。よくあんな一般人に受けるような形で、本当にね、なんかだから今やってる配信者さんサーバーとかね、すごい、そもそも面白い人たちがやってて、かつ、そういうルールが分かってて、塩梅も分かってるって人たちが集まったからこそなんだけど、よくやってるなと思いますね。いやー、あのゲーム日本人にはうまくいかないだろうなって思ってたんだけどね、なんかうまくいって、ちょっとね、私ニコニコしてます。スナムーガイマイクラ。ラストだし、仲間内でやると本当楽しいんですよ。結構カジノとかかける系のやつもあったりして、結構テンションがあるんでね、いろいろ。配信して何の配信だ、何の配信だろう、ホラゲかな、ホラゲかな。ホラゲのね、なんかやりたいやつはね、結構いっぱいあるんですよね、実は。ああ、これやろうかなとか思って。実はこういうなんか、さっきね、100個とかなんか、スチームで買ったとかいう話ありましたけど、ああいうの結構いつか配信しようかなっていうのもあったりもして、結構買ってるやつとかもね、あったりします。あと、絶対これ配信できないなってのもね、あ、絶対配信できない系の話していい。配信できないの3週ぐらいじゃあしていい。絶対、今いる皆さん誰にも、ためにならない、絶対に配信できないゲーム3種の話していい。じゃあ1つ目がね、3種出てくるから絶対出てくるんだけど、どの3つにしようかなって感じだけど、じゃあ1個目が、まあ、できる限り最近のから出すけど、先月、先々月ぐらいに出たやつで、ハンバーガーショップ経営かな。大枠で言うと、ハンバーガーショップ経営なんだけど、ちょっとね、やっぱコストカット大事じゃないですか。材料費のカットとか。肉ってやっぱ結構お金かかるとこだと思うんですよね。あ、こっからちょっと夢に出そうだなって思って、なんか先が聞け、分かった人はちょっとだけ耳を閉じておいた方がいいかもしれないんですけど。まあ、簡単に言うと人をトラップでうまくはめて、それをこう、うまいことメイクして、それを、で、ハンバーガーを作って売るっていう経営ゲームがあって、経営と、だから簡単に言うとあれですよね、リアルタイムシミュレーション、トラップで敵を、なだれ来る敵を倒しながら、そこから手に入った素材を使って、その素材を売って、加工してね、売ってっていう形で、それでさらにまたトラップを買ってって回す。ほら、それだけで考えると、ほら、よくある。トラップ系のリアルタイムシミュレーション。ちょっとね、題材がやったなと思いましたね。好きですよ、私は。とか。ハンバーガーショップ経営ですね。うん。とかね。あと、まあ、似た感じのやつでね、ホテル経営があるんですけど、ホテル経営っつっても、なんか主人公、世紀の大強盗とか大悪党みたいな感じで、で、銀行強盗をしようとするんですね。で、銀行強盗をしようとして、どうやって強盗するかってなった時に、めちゃくちゃセキュリティ硬いわけよ。じゃあどうするかってなった時に、じゃあ地下掘るかってなって、じゃあ、隣にでかいホテルがあると。で、最近廃業になったところがあるから、そのホテル買い取ろうと。で、ホテルを買い取って、そのホテルで収入を上げながら、ホテルの地下を掘って、 銀行強盗をしようっていう計画を立てたんだけど、やり方がえげつなくて、まあ、とりあえず来た人たちが、結構来た人たちにそれが犯罪がバレる可能性があるんですね。だから、バレたりしたりとか、バレなくても、単純にそこの中の人たちを、こう、トラップで、事故に見せかけて、やり、シャンデリアが落ちるとかね。急になんか周りのもの倒れるとか。そういうトラップを仕掛けて、止まった人たちを倒しながら、賃金を巻き上げ、で、かつたまに人を拉致って、地下施設に送り込んで、地下施設で ひたすら、その銀行までのホラー穴を開けさせる、地下労働をガチでさせるっていう、経営ゲームがね、今度出るんですよ。ちょっと地下労働施設おもろいなと思ってやろっかなと思ったけど、ちょっとガチすぎてやめよっかなって思ったやつですね。おもろくない？ダメか。ダメか。スイニートットバーガー。あ、それそれそれそれ。スイニートットバーガーです。そうそうそうそうそう。スイニートットバーガーっていうね、ちょっと、スイニートットバーガーだっけ？それで合ってたと思う。なんか、それに近い感じの名前だった気がする。本当にね、なんかそんな感じだよ。でもなんか、スイニートットの、それのバーガー系って感じでしたよ。なんかそういうゲームがね、ありました。いやー、ギャングが経営されてたりするかもね。あ、そのハンバーガーショップのゲーム存じ上げてますわね。いいですよ。ストリーマー様の筋肉毎秒見てる。ラストのギャンブルは沼。いやー、本当にラストのギャンブルすごくいいよね。ラスト、蛮族のゲームなんですが、基本蛮族ですね。本当に粘着質のやべえやつらが30人ぐらい徒党をかけて襲ってくるとかもありますし、マジでやばいゲームですね。ちゃんとやれるのは楽しいんですけどね。ガコガコのゲームが出るんですか？そのうち出ます。本当にだからその、泊まりに来た人たちをね、こっそり マジで捕まえて、地下に送り込んでね、ホテルまでの、あ、ホテルじゃない、銀行までの穴を掘らしてね、うまくそれを調整してね、バレないようにして銀行まで行くみたいなゲームがありましたね。ね、バレないように地下でやる系でやろうかなって思ったやつだと、ミスターフリッパーって言って、フリッパーっていうのがそもそも海外でなんか、意味も、そういうことも起きないのに、いろいろ備蓄をしたり用意する人みたいなイメージがあるんだけど、そんな感じでね、地下にどんどん、なんかね、やべえ国なのよ。ミスターフリッパーの話でいい？フリッパーで合ってるかな？フリッパーだったと思う。フリッパーじゃなかったらこれ、ミスターフリッパーみたいなゲームがあるんだけど、昨年出たゲームで、なんかね、すごく、もう、監視社会みたいな社会で、で、国に対して、ちょっとでも反感があるなって思われると、もう捕まっちゃうみたいな。やべえ世界観の国なのよ。で、主人公そっからなんとか脱出しようとするんだけど、一回脱出を図って失敗したとこから物語始まるのね。で、お前監視対象だからなと。一回だけは許してやるけど、もう、俺ら、監視員が毎週のように家の中家宅捜索するし、お前絶対もうこっから逃がさねえからな、みたいな感じでやられるんだけど、その中で主人公は、なんとかこっから脱出するんだってなった結果、どうするかっていうと、地下施設を作って、今の地下の話から思い出したんだけど、地下施設を作って、だんだん地下を広げて、最終的に地下にロケットを製造して、そのロケットで、その国から飛び立って逃げるっていう。地下の秘密基地建設ゲームっていうゲームがあって、結構ね、やろうかなって思ったんだけどね。結構ね、本格的に動くまでが結構長そうで、結構私ね、一個、一回、二回ぐらいのゲーム紹介で留めてることが多いから、ちょっと長くなっちゃうかなと思ってやめちゃったのもあるんだよね。あとなんか、国系が出てくるの今ちょっとやめてて、結構ね、買ってやれないなって思ったので、戦争ゲーム系が結構多かったりするんだけど、やっぱちょっとね、今ご時世的にね、特に本当の国の名前出てくる系とかやばいじゃないですか。からちょっとその辺のゲームできないなと思って、そういうのはちょっとね、今のうちやっとくかとかいうのでやったりとかいうのもありましたね。ね。まあゲームはゲームだから別にどこまでやってもいいんですけどね。あとなんか別の国を占領する系ゲームとかね。別の国を占領する系ゲームで結構面白いのいっぱい出たんですよ、最近。最近っていうかね、ここ数ヶ月ぐらいで。いっぱい出てて。その系もね、ちょっとやろうかなって思ってたんですけどね。どうしよっかなって思って一人でやっちゃったやつも結構ありますね。ちょっとさすがになんかちょっと思うところがね、ある人もいるかもしれないので。そう、やるゲームね。狭まりますよね。あと普通にあと単純に、ストーリー系のゲームとか、あと大手の本当に、日本企業が出してて配信ダメだよって言ってる系のゲームとか買って裏でやったりしてましたね。よく。 あー、全然違うんだけど、めっちゃ裏でやっちゃってハマっちゃったトラブルシューター君の話してもいいですか？ちょっと横野そやかちゃんの枠でやったんだけど、トラブルシューターの話してもいいですか？ トラブルシューターってね、すげえいいゲームがあるんですよ。すげえいいゲームがあって、なんかね、ゴッサムシティ、バットマンのゴッサムシティぐらい治安が悪い街に、もう悪がはびこってる街で、で、その街にね、基本、ヒーローがいるんですよ。ヒーローのトラブルシューターって奴らがいるんだけど、でもそいつらどちらかというと賞金稼ぎみたいな人たちで、お金が、にならないとあんま手伝ってくれないヒーローみたいな感じなのね。だから結構やっぱ治安悪いままで。で、一番対処してくれるのは警察みたいな感じなんだけど、やっぱ警察だとそんな力がないのよ。特殊能力とかがある世界で、ちょっと警察の人たちって普通の銃器とかで戦ってるから、あんまり力がなくて、やっぱトラブルシューターの力が欲しいけど、あんま手伝ってくれないんだよなって感じで、警察とトラブルシューターってあんま仲良くないのよ。絶対人を守るんだっていう正義の警察と、結構金がないとなっていうトラブルシューターっていう関係性。あと、そこに犯罪者がいっぱいはびこってる。いろんな犯罪者も集団がいるみたいな世界観なんだけど。で、そのゲーム、いわゆる、ストラテジー系ゲーム。一マス一マスキャラクターを動かしてって戦うみたいな感じに近い感じのゲームなんだけど、その中で主人公くんは、昔にね、てかね、ちょっとその話からまず最初、ちょっと題名の話していい？トラブルシューターって名前の後に、サブタイトル捨てられた子供たちって書いてあって、主人公系のキャラたちがめちゃくちゃキャラクターがいいんだけど、みんなね、孤独を感じてるの、なんか。何かしら。何かしらでやばい経験があって、孤独を感じてて、お前そんなキャラなの？みたいなのがすごくいっぱいあってね、なんかキャラがめっちゃ愛せるんだよね。あとね、日本人が好きなタイプのイラストがめちゃくちゃ描かれてる。韓国で作られたゲームで、音声は韓国語なんだけど、ちゃんと日本語訳されてるし、で、機能がめちゃくちゃにね、ものすごく頑張ってたからわかりやすくなってる。で、なんでこんだけ推してるかっていうと、そんだけゲームがいいのもあるんだけど、一番は一回これダメになっちゃったのよ。もうお金がないからこれ無理ですって言って止まっちゃって、で2年経ったらなんか知らんけど途中でバズったらしくて、もしかし、なんか、やっぱお金をなんとかかき集めてきてもう一回やったのかわかんないんだけど、2年ぐらい経って今見たらめちゃくちゃに売れてて、2年前その微妙なタイミングであったから、あんまりね、評価も良くなかったんですよ、スチームで。確かに賛否両論の評価だった。どっちも良いも悪いもついちゃってる評価で。だから、あ、このままだと売れないなって感じだったんだけど、今ね、非常に良いとかの、評価になってて、もうめちゃくちゃテンション上がって、すげえじゃんって思って、それで、なんか久々にやったんですよ。それは昔やったことがあるから配信でやらなくて単純に自分でやったんですけど、なんかすげえわかりやすく綺麗になってて、で、しかも、なんか、中のね、システムとか UI もすごいわかりやすくなってて、なんか例えばソート機能とかも自分で、すごく選べたりとか、あとハック&スラッシュ要素というか、なんかいろんなアイテムもランダムに出てきて、それが結構強い武器とかを選べたりとか、やり込み要素も増えててすごい楽しかったんだけど、まあ何よりストーリーね、ストーリーと絵もいっぱい増えててよくできてて、でまあちょっと世界観の話に戻るんだけど、そんなまあなんかいっぱい敵がいっぱいいてトラブルシューターとかいうのがいるんだけど、お金がないとやってくれないみたいな中で、主人公は、そんな中でね、昔事件があって、そのゴッサムシティみたいなところで、親御さんのね、行方がわかんなくなっちゃうんですよ。でもそんな中で、おばさんに引き取られて、で、まあ、おばさんは良くしてくれるんだけど、ちょっとやっぱね、なんか、すごく言いづらい感じの中で、僕はトラブルシューターを目指そう。正義に、目指そうって言ってトラブルシューターを目指して、すごいいい子なのよ。好青年って感じで、結構研修とかやりに行くんだけど、最初。まずトラブルシューターって資格制で、そのトラブルシューターやってる人のもとで研修受けて、初めて合格したらトラブルシューターになれるみたいな感じなんだけど、ちょっと意地悪な先輩とかの下で働いて、なんかすごくいろいろね、文句言われたりするんだけど、ちょっと思いながらも、すごく笑顔でニコニコしながら、頑張りますみたいな感じで頑張って、で、それでなんとかね、研修を終えて、研修までがチュートリアルなのよ。で、それで研修を終えて、で、自分でトラブルシューターを起こしますっていうことになって、で、トラブルシューターって一人の社長みたいな感じで、もう自分の事務所持つのよ。自分の事務所をそのヒーローの事務所みたいなのを持って、で、それで自分でやっていくって感じだから、もう、いきなりだからね、もう地方みたいなところで研修して、急にそのゴッサムシティ結構都会なんだけど、その、ね、危ない街の都会に行って、もう事務所探すところから始まって、お金もないけど頑張ろうみたいな感じで、お金稼ぎとかも考えながら、すごい一人でね、まず事務作業もすごくやばいとかね、もう一社長としてすごく頑張ってる面とかを書きながらね、必死で、なんか、街を平和にしようとしてて、で、そんな中で、会社の名前とかも自分で決められるのね。 で、その中でね、私が例えばだからマハパンチャジャパンとかいう 名前の会社を作ってやってたりすると、そのマハパンチャジャパンでだんだん有名になってくのよ。そもそも警察と連携とかしないから、ヒーローたちが。な中で主人公って珍しくね、正義のために頑張ろうの人だから、警察と一緒に連携したりするんだよ。で、警察より地位的に上なんですね。実はそのヒーローたちの方が。だから警察たちと一緒になると、指揮権とかを渡されたりとかして、警察とかにも指示出しながら、主人公も動くみたいな感じになってて、で、なんかストラテジーゲームしていくんだけど、何よりいいのが主人公がちゃんと強い。レベルもね、難易度も、すっごく簡単なモードから、めちゃくちゃ難しいモードまで、いつでも変えられるのね。いつでも変えられるんだけど、簡単なモードだと特に無双できて、で、そんな中で主人公がちゃんとヒーローとして強いし、の中でちゃんと際立って能力とかもレベルも上がってって、しかも戦ってる途中で、なんか助ける人とかストーリーとか始まるんですよ。急に人が出てきて、なんか明らかに、うわ、あいつ助かんねえわ、みたいな感じになってたら、もう一人なんか、第三者のヒーローみたいのが出てきて、そいつも動かせるようになって、そいつも助けてくれたりとか。で、なんかね、しかもそれで、あ、じゃあ、こいつ、もしかしたら今回仲間になってくれるかもしれないって思ったらね、なんかそんな簡単なゲームではなくて、一回ちょっと出てきてくらいじゃ、すぐどっか行っちゃったりして全然助けてくんないんですよ。ヒーローとかってあんまり結構みんな一人ずつでやってるから。だから、あーっつって結局なんか一人でやるしかねえって中で、例えばなんだけど、例えば、すごくもともといいボンボンの坊ちゃんだったんだけど、家の跡継ぎになるのが嫌で逃げてきて、でもお金なくていろんなところでバイトするんだけどうまくいかなくて、お腹空いたなってなってるところで、主人公に拾われたりとか。あとは、もしくは絶対正義になりたい、っていう心だけあるんだけど、そのヒーローシューター、トラブルシューターっていう資格がないから、いろんなところで悪を倒したりして解決するんだけど、ちゃんと資格がないから、周りからすると暴力行為してるだけのに見られてる女の子がいて、すごく、なんか、周りから警察とかからもやっかみ、っていうかね、厄介なやつだと思って見られてる女の子がいて、私は正義を執行したいだけなのにって思ってるやつに対して、じゃあ一緒にその正義やりませんかって言って、仲間にしたりとか。それもね、一回じゃダメなんですよ。一回やっても、すぐ逃げられちゃったりとかして、で、何回か一緒にやってるうちに、イベントこなすうちに、仕方ないから一緒にやってやるわ、っつってね、なんか一緒に仲間になってくれたりとか、あと、なんか捨てられた子供たちってマジで名前通りなんだけど、めちゃくちゃね、なんかかっこいい男の人出てきたなって思ったら、実は過去に、なんか、スラム街の出で、スラム街が、から出たんだけど、スラム街でね、が、豊かになってったなって、なんかその子頑張ってスラム街を豊かにしてったんだけど、そしたら、スラム街が、めちゃくちゃ襲われちゃって、生贄一人出せって言われて、最終的にその子が幼い時に生贄に出されて、結果なんかいろいろあってめっちゃかっこよくなって帰ってきたんだけど、絶対その生贄に出された時、変なことあったでしょみたいな。絶対過去に偉いことあったでしょっていう子とかが仲間になったりとか。いろいろあります。あとなんかすごい幼女とかが出てきて、めっちゃ怖がりな幼女がすごい、めちゃくちゃ悪そうな男の人の近くに行った時に、結構男の人手先が器用で、なんか壊れたものを直してくれるシーンとかがね、回想シーンで出てきたりとか、なんかね、すごいキュンキュンくるシーンがめちゃくちゃ多いんですよ。トラブルシューター、ちょっとおすすめですって話です。すいません、熱くなっちゃいました。とかね、最近のおすすめのゲームなんかを話したところで。最近のでもないな。最近のおすすめ系の話してないな。最近のおすすめ、まあ自分の配信でやればいいか。いや、結構ね、配信でやりたいな、このゲームってのとか、許諾取ってもう配信これやろうって決めてるゲームあるんですよ、実は。あるんだけど、私が サムネイルを作るのがめんどくさかったりとか、あと単純にちょっとね、まあ最近ちょっと単純にマハパンチャーオーディションがいろいろあったりとか、1周年記念とかあったりして、まあ私も見る側に回りたいなっていう時期があったりしたので、結構だからゲームやりながら横にね、そういうオーディションとか、みんなの配信とかを出して、で、ちょっと 剣に入ってました、正直。まあ、だから来週ぐらいからね、またちょっとなんかちょっとずつ配信やろうかなと思いますけど。あんまりだからね、なんか急にやらなかったってよりは、結構みんなの配信ガチガチに見に行ってたからって感じなんですよね、私の場合。そう、っていうなんか近況のお話でした。すいませんね、なんかすごく長く話しちゃった。全然コメント見てなかった、ごめん。クソほど長話しちゃった。スイニートットゲームの内容聞いて映画思い出したって話でしょ。そうそうそう。でもスイニートットっぽい感じのバーガーゲーム。そんな感じよ、本当に。 ああ、それだ。グッドライクバーガー。それそれそれそれ。いやー、まあ楽しくゲーム配信してくれるの待ってるから、いやそう。一回ちょっとね、うちの見に来てる人たちも、結構なんかオーディション見に行ってほしいなーっていうか、見に行ってるだろうなーと思って、ちょっと一瞬ね、私も県に入ってました。そろそろやるか。そろそろ来るか。ひそかのあれ。でも結構面白いゲームいっぱい買ったしなー。ふーっていう話でした。1時間ぐらい喋っちゃいましたね。今日こんなところにしときます？あ、とりあえずね、明日の、おみちゃんの1周年お願いします。はい。ぐらいかしら。あと最近あと安くなってる系でみんなやりそうだなってやつだと、それこそシーラさんとかやるかもしれないなって思ったな。サイバーパンクとかね。サイバーパンク2077っていうまあ、いわゆるね、一番最初バグが多くていろいろ言われてましたけど、もうバグ治りきってて、結構やりやすいゲームになってるんだけど、まあ、サイバーパンクでやりたいことを全部本当にもう好きにお金使い込みまくってやりましたっていうゲーム。あれが今半額ですね。で、もっと安いっけ？あれね、なんか確か今年の9月かなんかにアニメ化もされるから、結構いいタイミングかなとは思ったりとか。ごめん、ちょっとくしゃみ出ちゃった。で、あと何があるかな。あとね、なんかまあ最近おすすめ系だと、結構ね、いろいろ出たけど、まああとアークとかはね、来年2が出るから、それこそ今、うちのね、ミワテトちゃんが自分でサーバー作ってやってますけど、あそこ入ったりとかしてやるのもね、なんか配信者だけかもしれないけど、やるのもいいかもしれませんね。来年2が出るから、それまでの練習用に入っていくのはありかもしれないね。特に。とか。かなぁ。まあ、そんな話にしておきますか？今日は。いやー、まあ、なんかね、結構いろいろなんかあった話っていっぱいあると思うんだけどな。明日はとりあえずおみちゃんの1周年でございますね。いやー、楽しみです。FF14 とかの配信もな、やりたいんだよな。ちょっとタイミングを逃してる。そう、最近そんな感じで休みの日がね、土日の日というか、みんな一般的に休みの土日の日が、借り出されてて、そんな感じで。別にね、しかも予定入ってるわけじゃないんだけど、急に入った上に、なんかそっから連続クエストがあまりに出てきて、みんな分かってるんだよね、私のことは。前から取っていけば予定取れるし、あとそうじゃなくても、直前に言ったらお姉さん空いてたら来てくれるな、みたいな。空いてたらお姉さん結構パッて来てくれるな、みたいな感じのがね、みんなのイメージにあるせいで。で、特にこのね、なんか1年ぐらい結構配信活動を結構してたせいで、この2ヶ月っていうか、このね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいの間に、いろんな人から、いい加減遊んでくれないんすか、みたいな。どうしたんですかとか、あと、本当にね、なんかクソ、申し訳ないことに笑っちゃったのが、笑っちゃって申し訳ないんだけど、本当に。なんか、嫌われちゃったのかなと思ってみたいな。違う、つって。単純に、いろいろあったんです、っていう。そう、ちょっとじゃあ遊びほうけてこようと思って、結構県に入りながらね、いろんな人と遊びほうけてきたりしました。だからなんかそんなにね、なんか、私がどうこうなったとかではなかったです。あと、配信飽きたとかでもないです。いろんなとこに引っ張られたっていうのが事実ですね。はい。そんな感じで、1ヶ月、2ヶ月過ごしましたけど。まあ、またそろそろ始めますかね。いやー、楽しみだなー。ちょっと昔のになっちゃってもいいですか？なんか昔ので買ったゲームとかも結構多くて、今回。昔のインディーズゲームとか。最近結構ね、出たばっかのゲームやってたけど、いや、でもわかんないな、とか言いながら結局新しいの買ってやるかもしれないし。結構やったな、でも30個くらいやりましたよ、言うて。そう言いながらも裏で。はい。いやー、そんなとこにしていきましょうか。いや、関係各所から愛されるし、ね、いやー、ありがたいことですね、本当に。なんか、そういうね、なんか、連絡しなければそういうこと起きないだろうとか思ったら、そういうわけじゃなかったですわ。いろんな人から言われた。生きてましたかとか。いや、なんか忙しいんだろうなと思って、とか言いながら。でもなんか、つって。あ、そういえばさ、あと、私ん家に来た時にさ、いや、これまた今度にしようかな。今日言ってもいい？いや、なんか、 私ん家にね、偶然人が来て、人が来た時にさ、防音室があるわけですよ。今までなかった部屋のとこにね。で、ちょっとただその部屋には最初触れずに、そういえば新しいもん買ったんだよね、みたいなこと言って、ニコニコしながら、何買ったんつって、それでスラッて見せ、なんかいろいろ見したらさ、なんか、何が何って言われて、なんかドア最初閉めてたので、その前の、なんか防音室がある部屋のさらに前のドア閉めたりしてたから、何事つって、何かこの家にあるから探してみっつっていろいろ探させたんだけど、見てなくて、あと、じゃああの階のあれかみたいな感じのことを言い始めて、で、それでその階の、その防音室がある部屋をスッて開けた瞬間に、何って言った後にこの防音室を見て、めっちゃなんかね、腰砕けて喜んでた。いいリアクションしてくれて、なんかうわーっつって、なんか秘密基地とかがめちゃくちゃ好きな子で、うわーめっちゃいいって、もう単純にこの扉の感じと中のパソコンの入ってる感じだけでご飯3杯いけるとか言っててもうめっちゃ笑った単純に自分で買おうか悩んでいたとか、そんな話が最近ありましたねとかね、なんかいろいろあったな、最近。お、楽しくゲームしてるの見てるの好きだから、新しいゲームでも古いゲームでも楽しみ。ありがとうございます。まあ、そのうちね、また、なんか来週中ぐらいからはゲーム配信も始めましょうかね。はい。といった感じで、じゃあ今日こんなところにしときますか。結構ね、なんか今日一日食べてたせいか、チヂミをもう一回買ってきたんだけど、お腹がいっぱいで食べれなくなりました、今。いやー、結構だってね、朝お寿司食べて、お昼だってちょっと歩いた後、結局なんか豊洲でご飯食べて、その後夜焼肉とチヂミ食べてかき氷食べて帰ってきてるからお腹いっぱいいっぱいですけど、いやーまあ運動もしたしね、結構いい塩梅じゃないでしょうか。ということでね、明日はちょっとね、買いまくったゲームをちょっと一人で眺めたりちょっとやってみたりする時間かなって思いますけど、あとプラスね、おみちゃんの1周年楽しみにしてください。そんな感じかな。はい。じゃあ今日はこんなところで、なんかみんなちゃんと寝てください。私最近ね、夜中やってなかったから、ちゃんと寝れるんじゃないですか。寝れませんか。4時とか5時までやってるお姉いないからね、最近。できればちゃんと寝てください。ということで、本日はこんなところで終わりにしようかと思います。大丈夫かな？ちゃんとコメント読んでないコメントとかないよね。はい。はい。はい。OK。多分 OK。じゃあ今日はそんなところで。また。お腹いっぱいお姉かみね。もうパンパンでございます。今日本当に。なんかおしゃべりするのもちょっと大変なぐらいお腹いっぱいだなってことに気づきました。はい。ということで、本日はこんなところで終わりにしようと思います。じゃあ本日のお相手は、メンチンナンバーナインでした。確かに言うの久々な気がする。あ、なしなえちゃんだ。ごめん、今、締めの挨拶した。今、締めの挨拶した。本日のお相手はメンチンナンバーナインでした。やった。あー、なしなえちゃんになんか最近おすすめだなって思ったゲームあった気がする。最近でもないけどね、なんか推理系のそういえば対戦ゲームとか出ましたよね、最近。まあ、あれちょっと見栄えがね、人に見せるのがちょっと難しいから、結構、自分でね、ちゃんとその状況を説明できるだけの力がないと、あれだからちょっと難しいですけどね。コナミさんかなんかから出たやつ。はい。っていう感じで、なんかちょっといろいろおすすめゲームの話とかね、絶対配信できねえなゲーム系の話とかしたりしましたけど。はい。今日はこんなとこで終わろうとしてみます。思います。いやー、なしなえちゃん久々に会えて、ちょっと今嬉しいですね。はい。てか、私が2ヶ月ぐらい配信してなかったのもあるんですけど。します。ちょっと、剣に入ってたもんでね。ちょっと、私、剣に入ってたんで。見てたんで。いろんな人たちを。はい。ということでね、じゃあ改めまして本日こんなところで終わりにしようかと思います。じゃあ、もう一回やっていい挨拶。本日のお相手は、メンチンナンバーナインでした。じゃ、まったねー、おやすみ。